完全に救うことがおできになる方、完全に救うことがおできになる方という題で、御言葉を取り継がせていただきます。私たちはこれまでに、このヘブル書を通してですね、神の御子イエス・キリストが神様によって、建てられた偉大な大祭司、偉大な大祭司であるということを見てきました。どうでしょうか、イエス様のこの大祭司としての側面、特にこれはヘブル書の特徴ということはできますが、そのイエス様の大祭司としてのこの側面をより深くですね、知ることで皆さんのうちに何かこう変化っていうものはありますか。あ、もう知っていたっていうのとはまた違うと思うんですけれども、何かこの御言葉を通して、これはもう神様の御言葉ですから、私たちのうちに変化はもたらされるはずなんですが、いかがでしょうか。イエス様は私たちを父なる神様に近づけてくださる方ですが、この方によって、皆さん、あなたの心は神様に近づけられていますか。私たちにとってこのことはただ知識を深めるっていう意味での情報ではありません。知識に到達したらそれで満足ではなくって、そこからイエス様に力をいただき生かされることによってさらに神様に近づく、そしてさらにその素晴らしさを知るから、私たちはこの方を証しせずにはおられない。言い方を変えると、それがなかったら証しはできないんですよね。そのどこまでとかっていうことではないですよ。でもこのことを通して私たちはいよいよこの方、神様のイエス様の素晴らしさを知るから、私たちは明かしせずにはいられない。26節、またこのように清く悪も汚れもなく罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。もう一度いきますね。またこのように清く悪も汚れもなく罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。ヘブル書の著者はこういうわけですけれども、このように言うわけですが、皆さんもこの御言葉に同意されますか。この方こそ、この偉大な大祭司こそ、私、自分にとってまさに必要な方だと心から信じておられるでしょうか。いや、もちろん分かってる、それは大前提だっていう話ではなくて、本当にそうなんだって、そこに自覚、何て言うんですかね、燃えるパッションっていうのはありますか。ああ、そうなんだ、この方こそ私に必要なんだ、はい、ありがとうございます、ジョーさん。結局のところここなんですよね。私たちが問われるのはここ。その必要性に気づかされている人はそれを追い求める。しかしそうでない人は求める心を持たないので、御言葉が語られてもそれが信仰によってその人に自身に結びつかれられることがないわけですよね。で、私たちはこの上乾きは乾けと言って乾かすことはできない。だから神様はある意味でいろんなその状況を用いられることがある。でも状況っていうものも難しい、簡単ではなく、そのね、誰でもそういう中に通ったら、じゃあ神様を求めるかっていうと逆に頑なにする人もいる。ってことは結局また私たちの心に問題が戻ってくるわけですよね。試練がその人に神様を求めさせることがあったら、試練を通して心を頑なにする人もいる。じゃあ結局私たちの心側に問われるわけですけれども。皆さんいかがでしょうか。で、今私はそう言った上であえてこのことを強調したいと思うんですね。つまりこの大祭司であるイエス様こそ私たち、いや私たちだけではない、全ての人にとってまさに必要な方であるということです。なぜなら今日のテキストには私たちがこの方を必要としている理由が挙げられていますね。まあ聖書全体でそうなんですが、ここにも挙げられています。11節のところ、さてもしレビ系の祭司職によって完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎として律法を与えられたのです。それ以上何の必要があって アロンの位ではなく、メルキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が立てられたのでしょうか。もしレビ系の祭司職によって、まあ、イエス様はユダ系ですね、ユダ族ですね、もしレビ系の祭司職によって完全に到達できたのだったらって言われてますね。なんでイエス様は立てられる必要があるんだということですが、言い換えるとこのレビ系の祭司たちによっては、立法によって立てられたこの祭司たちによっては完全に到達できなかったっていうんです。立法が劣るって意味ではないですよ。立法は聖なるもの、神様の御言葉ですから清いもの。ただこれは罪ある私たちを完全に導くことができなかった、完全に神様に近づけることができなかったわけですね。人間の祭司たち、また彼らが代表としている捧げる生贄では、私たちを全く清くすること、神様に近づけることはできない。ゆえにその彼らとは別にさらに偉大な方が、私たちを完全に救うことができる神の大祭司が立てられる必要があったっていうんです。それがイエス様を、イエス様がですね、必要である、私たちがこの方を必要としている理由ですよね。あ、私神様信じてますって言っても、ここがスキップしてたら本当はないんですよ。御言葉はそう言ってますよ、はっきりと。この方が必要なんだ。すべての人はこの方を通してでしか父なる神様に近づくことはできません。完全に救われる道はこれしかない。で、このような表現を使うと、もちろんこうね、ちょっと嫌に思われる方もおられるでしょう。これしかって言われるとね、この道しか、いやいや他にも道はあるね、なぜ自分たち、その自分たちの信じていることが唯一なんだ、そう言い切れるのか。だからキリスト教は排他的とも言われますね。象徴的には愛、クリスマスとかいろんなあれでこう言われておきながら、と同時にどうか排他的だ、なぜこれしかないって言うからですよね。いやいや他にもある、みんなで仲良くしようとは言わないから、そのあるところまで行くとそこにたどり着くわけですよね。これしかないって言われると。ですから他にも道がありますよ。みんなそれぞれ自分の信じているところに従って歩んで、それを理解し合って仲良くしたら良いのではないですかって言った方が人々には受け入れられるんです。少なくとも表面的にはですよ、表面的には。でも本当にそうなのか、本当にその私たちが、この私たち皆が一人静まった時に、皆さんご自分が全く清いものではないことを知ってると思います。その私たち罪あるものが他に救われる道が本当にあるんでしょうか。なぜここに祭司ということが何度も何度も繰り返し語られているのか。これはただ何か儀式をするためのものではないんですよね。祭司というのはただそれをやって、はい、今日のお勤め終わりではなくって、民の代表として、自分自身も罪あるものなんだけれども、この民を代表としてその罪のための贖い、その生贄を捧げるために神様によって建てられた。動物の血を持って神様に許しを乞い、受け入れてもらうためですよ。この世でもそうですよね。私たちが何かをした、負債がある、罪を犯した、何もなくって許されるっていうことはない。その最高のその償いというか、それが積極的ではないかもしれない。でもその死に対しては、死をもって報いるっていうようなのは世の中でも言うわけですよね。これは死刑に賛成する反対とかそういうことを言ってんではなくって、それほどその罪は軽々しいものではない。そのようにして罪に対しては血が流されることなしに、つまり代償が払われることなしに許されることはない。そして罪が許されることがなければ誰も神様に受け入れられることはない。なぜですか？神様は私たちとは違う。 私たち罪人とは違って全く汚れのないお方、もっと積極的な表現を使うとこの方は聖なるお方、ホーリーなお方だからですよね。ですから祭司はこの聖なるお方とその罪ある民との間を取りなす仲介者として、民の代わりに動物の血を携えて神様の前に取りなしをした。ところが生贄を捧げることは毎年毎年続けられることはあっても、それがやむことはなかったんです。なぜですか？この動物の血は罪の代価とすることはできても、その一年を振り返って、あ、こうだった、神様の前に受け入れてもらうための罪の代価とすることはできても、それが民を罪の力から救うことはできなかった。ですからその後も民は続けて生贄を捧げた。またこれは言い方を変えると、神様が私たちを見た時に、その罪人を見た時に、神様の義、正しさは満足してないわけですよね。神様は裁きを持って私たちに向かわないといけない。ですから常に私たちは生贄を持って神様に近づいた時に、それでやっと神様と会えるわけですけれども、でもこれは私たち自身を変えることはなかった。だから毎年毎年繰り返し動物の生贄を捧げて神様の前に、自分を割いてしまうならばもうそれで終わってしまうので、代わりに動物を捧げたわけですね。でそれは大祭司も同じだった。自分のためにも捧げる必要があった。ではどうですかね、私たちは今そのようにして動物の血を携えることを皆さんしてないですね。隠れてちょっと動物持ってますっていうのはないでしょう。心の中で、私は今日も羊を捧げました、今日は私は牛を捧げましたっていうふうに言う人もいないでしょう。そのように動物の血を携えることなしに神様に近づくことをしていますが、それはなぜですか？私たち現代人が当時のイスラエルの民よりも良い人間になったからでしょうか？私たちは彼らよりも生まれながらにおいて、またその生き方において清い、ホーリーなので、もはや生贄を捧げることなしにも神様に近づくことができるようになったんでしょうか？断じてそんなことはないですよね。昔も今も人は根本的には変わっていない。ある牧師先生がこんなことをおっしゃっていました。イエス様の時代に生きていた人々は、イエス様があまりにカジュアルだったので死を十字架につけた。つまり人々は伝統や先祖の教えを重んじてたわけですよね。で、これを守り生きることで神様に受け入れられてるって、自分で自分の正しさをだから主張してたわけです。私は正しいんだ。こんなことをした。献金はこれだけ捧げた。これだけ断食をした。私はこんなことをしてるって言って、これをアピールしたわけですよね。そのようにして従ってる生き方をこうして、少なくとも自分の中ではそれで自分の義を立てた。そこにイエス様が現れて、あなた方がやっているのは人の言い伝えを守っていることであって、神の御言葉を守っていない、ないがしろにしている、自分たちの義を立てている、それよりも神の御言葉を行うことが大切だとおっしゃったときに、彼らはこのイエス様をそれまでの私たちのこの伝統、この習慣を無視するものとして断罪し、その妬みのゆえに神の御子を十字架にかけた。ところが現代の人はどうでしょうか。私たちの感覚からして、イエス様がそのようにカジュアルな方にって言ってイエス様をこう批判する人って言ってもまず少ないと思いますね。まあちょっと勘違いしてイエス様をバディみたいにっていうような傾向がないわけではない。でも現代の人はその反対の理由で死を十字架につけると、その牧師は言うんですね。今のカジュアルな時代においてイエス様の言葉と生き方を軽いものだと思う人はそういないと思います。私たちもこれまでマルコの福音書を見ました。イエス様のまさにその言葉と行動を見たときに、その私たちが普通考えるのとはまた違うわけですよね。で、よく見てくるとイエス様本当にその厳しさがあるわけです。でもさらにそこをさらに深めていくと、そこに愛があるわけですよね。 そういう意味でイエス様、この御言葉を見た時に、いやちょっと硬すぎるんじゃないか、ね、結婚に関してとか、その私たちの生き方においても、イエス様のこの言葉、聖書の御言葉を通して、ああ今の私たちに合うっていう人は少ないと思う。もうそれは昔のことだ。今の私たちはもっと私たちが自分でね、選びたい道を生きようって言って、いろんなムーブメントもありますよね。ですからイエス様の御言葉に聞き従う生き方をしている人を、ある意味そういった目からすると立法的に見えるかもしれない、宗教的に言い過ぎると言って批判する人はいますよね。堅苦しい、そんな生き方、それよりももっと私が楽しめる教会、私が満たされる教会、私自身が受け入れてもらえるような教会、人々はそのようにしてこの方に献身の思いを持たなくても、自分は捧げなくても、クリスチャンとしてやっていける道を求める中で、イエス様の御言葉に対する従順を無視する。美味しいところはいただくんですよ。でもイエス様が従ってきなさい、自分を捨て、日々自分の十字架を負って私に従いなさいって、いやいやこれはこういう解釈、あここはこういう解釈って、文字通り聖書から取らずして、イエス様への従順を無視する。その罪ゆえに現代の人はイエス様を十字架にかける、そう言ってました。で、私はこれを聞いた時に本当にそうだと思うんです。要するにその現れは違う、その時代によってその現れ方は違う、けれども私たち人間が基本的に自己中心であるということ、神様のことなど心に留めず自分のことばかり考えて自分の願いを優先する罪あるものであるということ、その罪の性質は全く変わっていない。時代が変わったから人が良くなったとかっていうと関係ないですよね。その現代の科学いろんなのを持ってさらに戦争を行う、さらに戦争は人々の争いは止むことがない、家庭の中が崩壊していく、夫婦の中もって言った時に、果たして進化してるかというと、その現れが変わってるだけであって、結局私たちは変わっていない、罪の性質を宿すものだとするならば、そのような私たちがなぜ動物の血という代償を払わずして聖なる方に近づくことができるのか、何の代償もなくして神様に、ああ神様ってすぐに行けるのはなぜですか、ああ恵み恵みって言えるのはなぜなんでしょうか。それは間違ってんじゃないですよ、正しいんですよ。でもその動物の生贄になしに近づけるのはなぜですか。代償なしには誰も神様に近づくことはできないんです。もう基本的に最初からその聖なる方と罪ある私たちとではもうこの隔てがあるわけですよね。ですから神様は前の戒めである律法では成し遂げ得なかったことを実現するために、さらに優れた希望を導き入れてくださいました。さらに優れた希望を導き入れてくださった、それが神の独り子であり、私たちがこれまで見てきたメルキゼデクの位に等しい大祭司イエス様ですね。この方が希望です。27節、他の大祭司たちとは違い、他の大祭司とは人間の大祭司ですね、人の大祭司とは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられた、神の義を満足させたということ、させたということですね。もうこれでいい、もう他の償いはいらない、他の代償はいらないって、イエス様のその代償によってご自身を捧げることによって神の義は満足したっていうことですね。なぜ生贄を捧げることが病んだのか、私たちの大祭司であるイエス様がご自身を捧げることによってただ一度でこのことを成し遂げられたから、罪も汚れもない神の御子がご自分の命を私たちのこの罪の負債に対する代価として 支払ってくださった。それによって私たちが神様に対して抱えていた負債は全て支払われた。いやいや、まだ私はまた罪を犯すのに、またそこに負債ができるじゃないですか、じゃなくって、もう神様はこの御子という代価を通して、この命が捧げられることを通して、もうこれで十分だとおっしゃってくださった。不正ではない、ここに完全な生贄が捧げられたからですね。それゆえに動物の血を生贄として捧げる必要はもはやなくなった。イエス様が私たちを完全に救うことができるお出来になるのですと、その救いが保証されているのはこのためですよね。イエス様がご自分を捧げられた。24節25節を見ます。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがお出来になります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。ここで注目したいのは、イエス様がご自分によって神に近づく人々を完全にお救いこと、救うことがお出来になるということですね。イエス様には全ての人を救うことができる。能力的にもそうですし、ご自分が十字架を通して成し遂げてくださったこの贖いの技のゆえに、もうそうなんですよね。もうそれは完了した、完成したんです。救うことはできるんです、全ての人を。でもだからといって全ての人を救われるとは言わない。誰でも彼でも神様の方で、イエス様の方で救うとは言わない。ご自分によって神に近づく人々、すなわちイエス様とその御言葉によって、それを心に留め、そのようにして神様に受け入れられることを追い求める人を主は救ってくださる。もう与えられてるんですよ。与えられてないから求めるっていうよりも、与えられた、だからこそこれを確実に得るために感謝と喜びを持ってこの方を求め続ける。私たちがいつでも自分自身の信仰を問う必要があるのはこのためです。神様の恵みなんです。でもと同時に私たちの信仰なんです。信仰によるんです。私たちはもともと自分中心の中で生まれ、この世もその方向に向かっていますから、神様のために自分が存在しているっていうことよりも、自分のための神様って言ったそっちの考えに、まあ自然によるわけですよね。ですから自分で自分を作ったのではないにもかかわらず、私たちは自分を出発点にして考える。ああ今日私はどうしよう、私は私はって言うから始まるわけですよね。自分を物事のその中心に捉えようとするわけです。でそのような私たちが神様の御言葉の裏付けなく、ただ、あ、私はなんとなくそう受け入れられてると思う、神様は私を愛してくれてると思う、だって神様が愛だから、だって神様はこうだから、私たちの考えを持ってきて神様を受け入れられって言ったところで、本当に受け入れられるかどうか。大事なのは自分がどう思い、どう考えるかではなく、神様が御言葉を通して何とおっしゃっているかです。で、それは神様、私たちの感情を無視されるんじゃなくって、御言葉に聞くときに神様、私たちの心にも語ってくださる。響くんです、御言葉は。神様、イエス様の愛を、十字架の愛に触れたときに、私たちは心は冷めているけど、頭で理解したではなくって、頭でも理解し、心に置いても私たちは、ああ、そうだって、確信が与えられる。神様はそういうお方ですね。ヨハネ14章の6節で、イエス様がこう言われた言葉は、まさにこのことを言っていると思うんですね。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父のもとに来ることはありません。私がその道、私がその真理、唯一の真理、私がその命なのです。私を通してでなければ、誰一人父のもとに来ることはありません。私を通してでなければ、誰も父のもとに行けないってイエス様おっしゃった。私たちが救い主、私の主と告白している方は、 私を通してでなければ、他にもっておっしゃったんではなくて、私を通してでなければ誰も父のもとに来ることはないとおっしゃった。つまりこの方を求め、イエス様を求め、イエス様に聞き、イエス様に従うことなしには誰も父なる神様に近づくことはできないとおっしゃっています。マタイ7章の21節のところ、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。イエス様、私は信仰者ですと自称する人が天の御国に入るとおっしゃったんではなくって、天におられる私の父の御心を行うものが入るのですとおっしゃった。では誰が天の父なる神様の御心を行うんですか？どういう人が御心を行うんですか？御心を行うためには、まずその御心が何かを知る必要がありますよね。お心ではダメなんです。私がこう思うからこうしたら神様を喜んでもらえるじゃなくって、なぜってそこで聞かれたら、御言葉がそう言ってるから、神様御言葉を通してこう語られているから、この御言葉に私は信頼を置く、私はこれを神様からのものとして受け取っているのでこうします、その御言葉を通して神様はご自身の御心を表される。でも聞く耳がなければ、聞く心がなかったら御言葉は語られない。もう私たちがすでに見ました、御言葉は語られてるんです。今日御声を聞くならば、私たちは心を固くなにしてはいけないっていうのは、その御言葉を聞いた時に私たちは不信仰になってはいけない。いや、むしろそれを聞いて、自分はの弱さはあるんですよ、それはあるんです、誰もがあるんです。でも主がそうおっしゃるんであれば、そのように従わせてください、主を聖霊様導いてください、助けてくださいと、信仰によってこの語られた御言葉を自分に結びつけるんです。そのような人を主は用いてくださる、ご自分に近づけてくださる。聞く耳、聞く心を持って御言葉に耳を傾ける人、つまり主への信仰を持って神様に近づこうとする人に主はご自身を表してくださる。私たちが動物の血という生贄を捧げることなく、聖なる神様に近づける道はただ一つ、それは御子イエス様を通して、この大祭司である方を通してです。この方は私たちのために朽ちることのない神様の命の力によって大祭司として立てられたと今日の御言葉にあります。今開かないですけどね、またイエス様の代わりに他の人が立てられるって、そういうこの世の大祭司、人の大祭司と同じようなではなくって、朽ちることのない、つまり永遠に続くこの神様の命の力によって立てられたお方。私たちは動物の生贄を捧げることはしないんですけれども、この方への信仰が問われるのはそのためですよね。この方は今日のところで書かれていない、でも聖書を通して貫かれているのは、この方は神の子羊です。この方はほふられてくださった、このイエス様、この生贄としてご自身を捧げてくださったイエス様を通して、私たちは初めて父なる神様に近づくことができます。その信仰を私たちは日々新たにするのは私たちの責任ですね。それが古くなってしまう、過去のこととなってしまうのは、私たちがその信仰に生きていない証拠です。祭壇を築く、そういう意味で目に見える祭壇は必要ない。でもイエス様のこの十字架を見たときに、ああイエス様はご自分を捧げてくださった、神の子羊としてご自分が最も最高のものをご自分は捧げて生贄となってくださった、それによって今日私はこの方に近づくことができる。主が再び来られるまで主の死を告げ知らせるのですと、私たち聖餐式の時に見ていますけれども、それはそのためですね。主はよみがえられた、その通りです。でもイエス様がよみがえられた、ハレルヤと行くのは、この主の死を告げ知らせることによって、 もはやイエス様は死人の中にはいない。でもこの主の復活の力に預かれるのは私たちが、あ、本当に内側からイエス様のパワー、その蘇りの力に満たされて生かされるためには、私たち古い自分、古いその罪に生きていた古い私たちはこの十字架にかけられないといけない。そのことを怠ってはいけない。私たちはそこをスキップして、もう、あ、蘇りだ復活だとは、行けたらいいんですよ。行けたらいいんですけれども、でもそういかないですよね。だから私たちはいつもこの方を見上げる必要がある。そのようにして、なぜ主が十字架にかかってくださったのか、主は私たちのために何を捧げられたのか、それを日々心に留めることで、私たちが主の恵みに満たされ、主の力によって新しくされるため、これが私たちの若さの秘訣ですよ。なんか軽々しく聞こえるかもしれないですけれども、でもここのこの恵みに生かされるときに、私たちの内側は日々新しくされる。外側朽ちていきますよ。でもそれとともに私たちの心までも朽ちていく必要はない。でもそのように喜び感謝がなくなるのは、私たちが恵みを受け取ってないからではなくって、私たちがこのイエス様の十字架の恵みから心が離れてるからですよね。今日のところでも神様の誓いということが言われています。最後ここを見て終わります。20節22節のところ、またそのためにははっきりと誓いがなされています。神様の誓いですね。彼らの場合、これは人間の祭司たちですね。彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですが、主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります。神様の誓い。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である。これイエス様に対してですね。あなたは常しえに祭司である。そのようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのです。この救いの契約、これ次週以降に見ますが、その保証となられた神様が、これが保証ですよ、あなた方が救われるためのこの保証っていうのはこのイエスですよ、私はこのイエスにかけて誓ったよ、この方があなた方に必要な方ですよと神様が出してくださっているのはイエス様ですね。救いの君であり、私たちの大祭司として立てられたイエス様こそ、私たちあなたにとってまさに必要なお方、私たちを完全に救うことがおできになる方によって、私たちは神様にさらに近づかせていただこうではありませんか。お祈りいたします。天のお父様、あなたの皆をあがめます。あなたの本当に私たちに対するその救いのご計画、その御子によって成し遂げられた贖いの技、また今日も御子イエス様が生きていて私たちのために取りなしてくださっている、この取りなしのゆえに今日私たちはこの恵みを受けることができ、また望みをいただいて、さらに前に向かっていくことができます。この本当に全てのことがあまりにも素晴らしすぎて大きすぎて、私たちは本当にその全てを今知ることはできないかもしれない。でもあなたはこのようにしてご自身の御心を本当に私たちに分かるように明らかにしてくださっています。ありがとうございます。私たちにとってこの祭司という役割、働きは日常にはあまりピンとこないことかもしれない。でもイエス様が私たちを愛するゆえに、私たちを救うためにご自身を捧げられたという、そこにそれが愛であることは誰にでも分かります。どうぞそれは古いものではなく、今日私たち一人一人に与えられているものとして、注がれているものとして私たちが受け取ることができますように、この愛に生かされるときに 私たちは本当に全てが変えられていきます。あらゆる問題、いろいろな私たちを取り巻く中でいろんな問題がありますけれども、本当にここに神の国、うちにこの神様の恵みの支配を受けるときに、私たちはそこから新しくされ、そこからさらにこの世に向かってこの福音を、良き知らせを告げていくことができます。イエス様が全て、どうぞこのイエス様に私たちをどうぞさらに近づけてください。そのように近づけてくださるあなたに向かって、どうぞお一人お一人も自ら進んで、ああさらにイエス様に近づこう、さらに神様あなたに近づこうと、そのように自ら進んで近づいていくことができますように、どうぞ上渇きを起こさせ、どうぞそのお一人お一人の毎日の生活を通して主が御言葉の語りかけを持ってどうぞ導いてください。祈る時に本当に主は生きて聞いておられるお方、私たちの祈りに応えてくださるお方、どうぞその生きて働かれるあなたにお出会いすることができますように、そのようにして一人お一人が成熟を目指して、さらに天を目指して進んでいくことができますように、神様どうぞ導いてください。あなたのご愛を心から感謝をいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。